皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はボトムアップの連携というお話です。武漢の繁栄見てますとですね、やっぱりこの YouTube と、そのテレビの違いが本当によくわかりますね。中国でありますから、テレビメディアはですね、共産党に協力することが使命なんですね。報道の自由っていうのは、民主主義の発展のため、国民未来のためということではありますが、そんなものはないわけでありますね。共産党の党の支配に協力するために中国のメディアあるわけで、だから党の宣伝機関ですよね。これが中国のメディア であります。そのメディアがですね、テレビ番組作るわけでありますから、それはもうどんな番組なのかわかりますよね。でも今回、例えばその、あれでしょう、武漢の肺炎が起きたと。で、ウェイボーなんかも出てるし、他のところにも、YouTube なんかにもですね、いろんな人たちが自分たちの思いを書き込んでますね。ブログなんかもそうですよね。ああいうの見てると、やっぱりこう今の時代というのは、こう主要メディアにその毒されない生の声が本当にふんだんにですね、世の中に出てくるんだということがよくわかると思いますね。東日本大震災の時もそうでしたね。もう政府の方はですね、原発再稼働、原発を止めたくないに一点張りになりますから、もうあまり悪い話はしない、被害も小さく見せる。しかしその YouTube でもどこでもですね、SNS でもですね、本当の話が次々出てくるわけですよ。とそれってものすごい迫力でしたね。世界中の人が見てましたね。アメリカの場合だったらですね、いわゆる主要メディアってのは、その戦争やグループが握ってるわけですね。戦争やグループが握ってますから、トランプはですね、この主要メディアに頼ってたら政治ができないんで、で自分でツイッター始めるわけですよね。で、朝起きてまず初めにトランプのツイッターみんな見るわけですよ。今日は何言ったからと、ああまたこんなすごいこと言ってると、ああまたこんなことやったと、わあこれはすごいと、それから新聞見るわけですね。 CNN は何と言ってる、 FOX は何と言ってる、ウォールストリートジャーナルは何と言ってる、 FT は何と言ってると、ロシアンタイムは何と言ってると。だからまずトランプのこのツイッター読ん で思わぬこと書いたんですよ。うわっていうこと書いてあるんで、それを踏まえた上で他の新聞読まないと、一番大事なところを見落とすわけですよね。そんなことで、ですからこの政治の姿勢を見てもですね、トランプのツイッターってのは、あれ一草の根の人としてツイッター流してるわけですよ。だってツイッターのアカウントは大統領もですね、誰もみんな同じでしょ。普通の人も大統領も同じ一つのアカウントでありますから、別にそのアカウント何分見ようがですね、下まで見ようが上だけ見ようがですね、それ読む人の勝手で、見る人の勝手でね、別に大統領の発言だからってなかなか無理やり見させられるわけでも聞かせられるわけでもないし、自分で勝手に見ればいいわけですよね。で、見たいから見てるだけの話で、だからそれは本当にその一個人としてボトムアップでそのトランプが伝えてるわけですね。で、あれはすごく効果的だったと思いますね。だから、もし、オバマもそうでしたけども、主要メディアの上に乗っかって政治やると、結局その主要メディアのバイアスの中にしか大統領ってのはいられないわけですよね。で、メディアをコントロールする連中によってコントロールされちゃうから、結局その、ボトムアップで何かするってことはできないわけですよ。民を敵とするなら別ですよ。民を敵として支配する側に立つなら別よ。それはもうですね、メディア使って何でもやりたい放題やってね、デタラメやればいいと、安倍内閣みたいになるわけだけども、民と共に何てかやっていこうと思ったらですね、やっぱり主要メディアを使ったらできないんですよ。これは、そのツイッターみたいな SNS でやらなきゃいけないし、で、その時一番大事なことは、民と同じ背の高さと目線でないと、これは全然務まらないってことですね。だからトランプの政治見てて思うのは、もう今の時代ちゃんとまともに政治やろうと思ったら、民と同じ目線と背の高さで話ができる人でないと、そもそも政治にならないってことですね。で、それはだからこの 主要メディアの宣伝によって政治が進むっていうよりも、民の横の連携ですよね。民の横の連携によって政治が進んでいくということがはっきりと見えてきたんじゃないかと思うんですね。ですからそれはボトムアップの世界で、だから民がね、怒ってること、それから喜んでること、こういうのよく上も知った上でですね、それに向けてメッセージを発し、で、それから行動していくと。まあよくポピュリズムと言いますが、ポピュリズムって悪い言葉で結構使いますけども、いや、そういうもんでもないと思いますね。やっぱり民が求めていること、やりたいことを実現するのが政治ですね。それに対していわゆる官僚主義だとかエリート主義って言葉があるんですね。官僚主義、エリート主義っていうのは、民はバカであるという前提から始まるわけですよ。勝手に民はバカであると思い込んでですね。で、その、まあ、自分たちでやるのがですね、官僚主義だとかエリート主義で。で、その、それでうまくいってるうちはみんなあまり文句言わないですよね。でも大体うまくいかなくてですね、しかもそれ問題をですね、隠したり、誰かに押し付けちゃうわけね。あの、かいわれ騒動みたいな話ですよね。誰か無実の人に押し付けちゃうわけよね。兵器の兵座ね。で、司法まで動かしちゃうと。まあ、こういうことやるとですね、ほとんど圧政ですよね。ティラニーですよね。独裁者ですよね。で、こういうことになっていくわけで。で、だからそれを打破しようというときに、一番大切なことはやっぱり、その、話の主軸はこう、ピープルですからね。やっぱアメリカっていうのは昔からその、世論って非常に恐ろしいところがあって、ものすごくマニピュレートされやすいように見えて、一番最後、世論が、マニピュレートできない限界があるんですね。そこに来るとなんか、なんて言いますかね、伸ばしきったゴムが一度にバーンと元に戻るようなことがあって、その上に乗ってた矛盾が全部吹き飛ぶようなことがあるんですね。企業なんかもそうですよね。消費者騙していろんなことやってて、でたらめが過ぎると最後はものすごい失敗返し食らいますよね。国もそうですよね。まあ、ああいうのを見てるとですね、やっぱこう、最後、世を救う力っていうのは、このボトムアップの、まあ連携、民の連携だっていうことはよくわかると思います。で、今この、武漢肺炎見てるとですね、まあやっぱりその、中国人ってものすごくネットワーク社会ですよね。とにかくその、あまりもともと日本人だからはるかに政府信用しないしですね。で、自分たちでこう、助け、こうやってるわけでありますから、まあ当然いろんな情報はですね、みんなやり取りしますよね。まあ検閲されてるもの、されてないものあるけども、情報やり取りするし。でもなんか、すごく強く感じるのは、ものすごく怖がってませんですかね。なんか本当にですね、この肺炎って、その、中世のペストと同じで、王様でも貴族でも同じようにかかると。だからその、まずものすごくみんな怖くなってんじゃないですかね。なんかそれを強く感じるんですよね。例えばその経済的なその大混乱というのは、大体金があるやつは何とかなるんですね。金がないとか大変なことなんでしょ。で、金のあるやつは結構陽気にね、してたりするわけですよね。しかし金のない人たちってのはもう本当に大騒ぎで阿鼻叫喚になっていく。その対比がまあはっきりと見えたりするんですね。しかしどうでしょう、こうウイルスなんて、今のウイルス見てるとですね、金のあるやつだとかその地位の上の人たちっていうのは二重の意味でなんか彼らビビってますよね。まず第一に自分が感染するかどうかですよね。自分の家族を感染するかどうか。で、感染したら死にますからね、下手するとね。で、もう一つはやっぱりその問題について自分が責められる立場にならないかどうかですね。その二つをすごく懸念してるんじゃないですか。特にウイルスにかかるかかからないかは国家主席も個人も関係ないですからね。中世のペストと同じですよ。国王だって、古事記だって同じようにですね、病気にかかって死ぬわけですね。この現実ってなんか、ものすごく中国人たちを、こう、なんて言いますかね、悩ませるっていうよりも、その、不安がらせていて、言葉もないぐらい不安だっていう感じが私はするんですけどね。なんかこう、普段ならもっとここで大きく言葉が出そうなところが言葉が出てこない。ん？これは何なんだろうっていうと、なんかものすごい死の恐怖だよね。なんかそんなものを感じてるような感じがするんですね。で、やっぱり人ってすごいものがありまして、死の恐怖でも何でもですね、みんなでその思いを共有できることになると、社会は改まるんですよね。その、大体行き詰まった世の中っていうのは人々がその間で格差が広がって、共通の思いを持てないでいるんですよね。
ところがやっぱりなんかものすごい危機が起きるとですね、それは王様も小じきも死ぬときは目の前で一緒に死ぬということになったらですね、なんかその今まで分裂していたですね、ものが一つになっていく部分があるんですよ。思いが一つになっていく部分があってね、おのずと共感しなきゃいけないし、おのずと助け合わなきゃならないというふうになっていくんですね。これがなんかある意味で野生の生き物である名残でしょうね、人間もね。あの、オーストラリアの、大火災でもですね、その獣の巣穴に普段取ってく相手のね、生物も生き物も一緒にこう逃げてたって話ありますが、日本だとあの、ムク・ハトジュウ先生の動物小説のね、片耳のオシカって有名な小説がありますね、短編小説。あの中にその話がありますよね。屋久島のものすごいその豪雨の時、猛烈にその豪雨が降ってきて、とてつもなく気温が下がっちゃったと。狩りに行った人たちも、ほら、凍え死ぬんじゃないかと思ってですね、歩いてったらその、岩の祠があったと。中に入ったら、鹿とかですね、いろんな動物がみんな身を寄せ合ってですね、そこで難を逃れていたと。で、自分もその、そこに出たら鹿のね、あの、体に挟まれて暖かかったって話ですよね。で、その嵐が終わったらみんな何事もなくでそこから去っていったという、まあ、感動する物語がありますが、あれに近いものが今出始めてんじゃないかと思うんですよね。で、まだまだですね、これからどのように展開するかわからないんですが、ここでやっぱりみんなまず不満をいろいろ持ちますよね。それは政府もとんでもないね、後手に回ったわけですけども、しかし政府の人もバタバタ死ぬような状況になってくると、話はまた変わってくるんですよね。いや、これは自分の身は自分で守るしかないと。もう誰にも頼れないというようなことになってくるわけで、そういう時に本当の、なんて言いますかね、横の連帯っていうのが生まれてくるんじゃないかと思うんですね。ボトムアップの連携っていうのは、その普段はなかなか難しいようにみんな思うかはしないんですね。なぜかっていうと、その利害損得別々だし、一緒に付き合わなきゃならない理由もないし、縦の系統の中で生きてるんだから、横でなんで繋がるんだと。しかしまあ災害があった時なんかもそうですけども、横で繋がらなきゃならなくなった時っていうのは、意外に人って助け合えるもんなんですよね、あれ。で、経済っていうのはですね、やはりその、まだ格差が大きいですから、なかなかこれはですね、その、横の連携が難しいところが大きいんです。しかし、このウイルスとか自然災害、特にウイルスですよね。これはもう、本当にね、中世のペストと同じで、みんな同じように目の前で死んでいくわけですから、これはやっぱり人々の価値観をだいぶ変えていくんじゃないでしょうかね。まあ、本当にあんまりひどくならなければいいと思うんですけども、少なくともまだ感染は止まってないし、拡大中でありますから、まあ楽観的なことは言えないわけでありまして、でもその中でやっぱりここでどんな、なんて言いますかね、連携が生まれてくるかですね。まず第一に言えることはですね、情報共有なんですね。とにかく災害とかですね、自然災害もそれから人工的な災害、まあ大恐慌もそうですよね。で、そういうものってやっぱりその、情報がないことが最大の問題だったんですね。情報が事前に分かっていれば、考えたり行動することは十分できたんですよ。もちろん、情報があっても、正常性バイアスで何も動かない人、行動しない人もいるんですが、中には情報があればちゃんと考えられて行動できる人もいるんですね。だからそういう人たちにとってみれば、早く情報を得て、で、リーダーシップなり何なり発揮すれば、みんなも救うことができるということはあり得るんですね。で、例えば今回の武漢の肺炎の場合は、最初になんか怪しげななんかウイルスがあるって話は、去年の11月か12月の頭だったと思いましたけども、中国のメディアに載ってましたね。もちろん共産党のメディアじゃないですよ。共産党のメディアなんかあんなこと言いませんからね。まあ、香港とかなんかで出てくるいろんな情報で書いてるいろんな中国のメディアありますよね。民間のメディアが。だった11月の末か12月の頭ぐらいだったと思うんですけども、なんか出てましたね。でも12月も後半になりますとですね、海鮮市場ですよね、香港、武漢の。あれでなんか偉いウイルスが出てると、大丈夫なんだろうかって話が随分ありまして、で、1月になってからこの大騒ぎになったということでありますから、やっぱりまずこの、あらゆる情報をみんなで共有するってことですね。
これは311の時もそうでしたね。日本の、津波、地震、放射能災害。全部やっぱりまず情報がないもんで、どうしていいか分かんなかったんで、どこに逃げてばいいとか、放射能どうすればいいとか、支援物資はどうやって手に入るのかとかですね。そういうのってやっぱりこう横に情報を皆さん求めていったわけでありますから、そういうなんか情報の広がりが新しい人間環境を生んで、新しい社会を作り、新しいその経済を生むという部分はものすごく強いと思いますね。だからもうその段階になるとですね、政府はお手上げなんですね。なんでこの政府がですね、災害時に緊急事態などと称してですね、人々を統制しようかってするかって、それ一つやっぱ嫌だからなんですね。緊急事態など称した時にですね、事態宣言とか言ってですね、国民を監視して監督してですね、縛り付けとかないと勝手に横に繋がって政府倒されちゃうと、民が勃興するからと思いがあるんですね。しかしまあそれはね、その能力のない人間がいくら民をですね、押さえつけようとしたってね、非常時に民がね、言うこと聞くわけないわけでありますよ。それは政府がよっぽど賢くてですね、何でもできる人たちスーパーマンの集まりなら話は違いますよ。今みたいなですね、泉補佐官だとかね、ああいう類のがね、平家のさばってるような政府にですね、一体何ができるんでありますか。民の方がよっぽど賢いわけで、そうするとやっぱりそんなもんをね、法律でなんかね、縛ろうなんてね、そもそも無理な話なのよ。そもそも無理な話で、だから、やっぱりもう、ああいうのはあんま関係ない話なんだね。むしろそうじゃなくて、生き残りをかけて何をするべきなのか、っていうところをみんなで考え、行動しなきゃいかんのでありますよね。で、経済の場合でありますとですね、やっぱり世界大恐慌みたいなものもそうなんですが、恐慌からの回復の時がこの横の連携がでいるんです。恐慌そのものはですね、いきなりドサッときますから、まあその時は自分のその生活を守るのがやっとぐらいな感じが多いんですけども、要するにそこから立ち直る時ですよね。どうやってこれを打破しようかと、どうやってその会社なり地域を再建しようかっていった時に、もう恐慌があるとですね、今までのリーダーはダメなんです。今までのリーダーは全然役に立たないってことはもう証明されてしまってるんで、で、そこで、その次にそのまま終わるのか、新しいリーダーが出てくるかがポイントなんですよ。その崩壊した後、そのまま無人地帯になって終了するのか、まあ誰か来て立て直すかの、その境目がありまして、それがやっぱりこのボトムアップの人たちが立ち上がって横に連携するかしないかで決まってくるんですね。で、ここはやっぱその、まあなんて言いますかね、やってみないとわからないところなんですよ。意外にですね、ごくごく普通の人たちが立ち上がって、なんか組織や地域の再生することもあるし、あるいはなんか異性の人たちが集まってたんだけど、言いたいことだけ言い終わったらみんな帰っていなくなっちゃったというようなこともありますから、一概には最初から言うことはできません。しかしやっぱり誰か出てくればなんとかなるということで、ですから、まあ、ボトムアップの連携というのは特に再生再建の時にものすごく必要になってきます。で、再生再建をそういう新しいチームでありますから、だいたいそれがだから次の時代のコアとなっていくわけですね。次の時代のコアとなる人たちがそこで結集するという結果になっていきます。だからやっぱそこで生まれる縁というのはものすごく大切で、ただね、安定するまではちょっと時間かかるんですよ。こういうのはボトムアップの連携と言いましても、その実態はですね、来るもの拒まず、去るもの追わずです。来るもの拒まず、去るもの追わずだから、最初からなんかですね、名簿を作ったりですね、バッチリと会議やるから集まれみたいなこと言ったって、そんな全然うまくいかないですね。形式だけでやるとですね、全然中身が揃いません。要するにこのボトムアップの連携っていうのは、空即是式、エネルギーを形にするというやり方でなきゃダメなんで、エネルギーを盛り上げられる人たちが集まって、エネルギーを落とすことはしないようにして、で、そのエネルギーを形に変えていくと、決して形から入らない。ここが大切になります。形から入るとエネルギー抜けますから、もうそれだけではアウトです。従ってエネルギーを大事にするということだから、もう役所のやり方は絶対無理です。役所がやってるようなですね、やり方は絶対ダメなんで、やっぱその、エネルギーから入ると、金の話は一番最後というぐらいにしないとこれはダメですね。で、しかしそれでもやっぱりですね、思いってそう簡単にまとまらないこともありますから、来るもの拒まず去るもの追わずになりますんで、その時に決して真ん中の人はブレないことですね。真ん中の人がブレるとそこは終わりになります。 ですから真ん中の人は絶対ブレないようにしなきゃいけないんで、だからこのどんな時でも核っていう部分が大切になります。ボトムアップの連携も一番核になる人が相当頑張ってしっかり立ってないと、それはなんか揺らいじゃってですね、結局そのまともなエネルギーが形にならないということになりますので、そこだけはちょっと注意していただく必要があると思うんですね。私これ国内外世界的にこんな話にこれからなっていくんだと思います。どのような秩序がこれから生まれてくるか大変楽しみな状況になってきたと私は思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、ボトムアップの連携ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。